さてお迎えしているのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。今日も先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか認知症というのはいつまでたっても誤解が解けないですね。これは なぜなんでしょうかね。
やっぱもちろん一般の方にはしたら認知症にはなりたくない、その中にはもう物忘れがどんどんひどくなって自分はダメになるんじゃないかっていう偏見っていうか誤解があるかもわかんないですね。
はい、でも随分ご本人発信でできないこともあるけどもできるようになったこともあるって前向きのお話をたくさんされてますもんね。
そうですね、人間として変わるわけではない。
そこですよね、人間として変わらない、
はい、だからできることもまだまだ本当はあるんじゃないか、でも認知症になったらもう何もできなくなってダメになるんだよっていうイメージっていうか、それが強すぎて偏見を生んでしまうのかもわかんないですね。
である意味年齢を経てくると先生はもうアルツハイマー的な状況は誰にでも出てくるんじゃないかって以前もちょっとおっしゃってましたね。
そうですね、やっぱり今超高齢化っていうことで、80歳以上っていう方がかなり増えている中に、人間の脳細胞って再生することがないですから、
それが辛いですね。
言ったら辛いんですよ、それが減っていくのが認知症っていう感じで言われたら、どんどん進行するだけじゃないですか、でも全く治らないんじゃないかなっていうイメージが先行してしまう。でも本当は人間として そこの80歳の時も自分の、自分ですから、そこをちゃんと80歳にできることとか、まだまだ結構あるんだなっていう感覚を持ちはったらいいんですけど、でも不安はいっぱいになってきますね。
当然不安はあるようですね。
落ちていくっていうことに対してはね。
そうですね。で、一方では、脳っていうのは、ほとんどが使われないまま終わってるよってお話も聞いたことがあるので。
そうですね。再生しないっていう意味の中に、結構、たくさんの細胞がいろんな仕事をできるように最初からあるのに、逆に言ったら人間すべてを使うことは難しいですよっていう方が多いかもわかんないですね。
じゃあもう限られたごく一部しか使ってないと、ということはご本人として佐藤さんが前お見えになった時に認知症になってからこんなことができる、例えば絵だったりピアノを弾かれたりっていう今まで全然使ってらっしゃらなかった能力を咲かせて今はとっても楽しんでいらっしゃるという。
そうですね、逆に言ったらそんな能力も自分があったんだけどあまり気づかなかったっていう形がいいかもわかんないですね。
そうですね、はい、で今回は先々月9月の26日の日曜日に NHK のスペシャル、 NHK スペシャルですかね、認知症の人が認知症の相談に乗る、認知症の先輩が教えてくれたこと、もう本当私この先輩という言葉がものすごく一目を置いてるという意味での先輩ってすごく素敵だなと思って。
そうですね、先輩っていう言葉の中に、ね、そういう感覚っていうのは大きいと思います ね。
で10月にはここからちょうど相談を乗る側になってらっしゃる、これは香川県にある認知症の専門医療を行う西香川病院の一角にそういう場所があって、そして認知症に先になった方が認知症の先輩が診断後大きなショックを受けた当事者や家族に認知症になっても気づいたこと、こんなことありますよっていうアドバイスをされてらっしゃるという様子、ご覧になった方もねきっと多いと思いますけども、なかなか機会がなくて見損ねた方っておっしゃる方にも含めて誤解を解いていただく内容も次々ありましたので、前回はこのご相談に乗ってらっしゃるご本人の話を中心に先生にいろいろと紐解いていただきましたが、真ん中あたりから家族の方の相談を受けてらっしゃるところの部分があったので、それについて先生にまた解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
ここに相談に来られた方は、認知症の人をかかる家族のケアということで、仮に田中さんという名前になってました。放送の中ではこの方は77歳で、1年前にアルツハイマー型認知症と診断された奥様の、これも仮に陽子さんとしましょうかの暮らしていますというところからお話が入ってきました。でご相談を受けられた方は当事者の方がいろいろと聞いてらっしゃいますが、奥様はとにかく専業主婦としてこれまで家事を完璧にこなしてきた奥さん、 20代で結婚して、この旦那さんの方は、単身赴任20年以上続いて、陽子さんが一人で子育てもされてきた、もう完璧な奥様という、その奥様が1年前にアルツハイマー型認知症となって、家族としてだんだん家から出ることが少なくなって、小さい土地だけど昔は花を絶えず植えたりしてたけど、それも億劫になったみたい、なんでやろう私より若いのに、とこの方おっしゃってますけど、このあたりは家から出ることも少なくなった。
そうですね、はい、認知症って言われた時に、うん、本当にさっきの偏見じゃないですけど、もう私何もかも忘れていって、自分の存在っていうのがだんだん消えていくんじゃないかっていう感覚を持たれたら、うん、やっぱりどうしたらいいのかわからない不安とか、そういうものが多くなってしまうのではないかなとは思います。
それでこのご主人は昨日までこれができたのに今日はできないのか、どうなってんのかなっていうふうに思ってらっしゃる、このあたりはいかがですか。
そうですね、家族がこれを理解するっていうのは難しいですね。自分は今までできてたのに急にできなくなっていく自分、やっぱりご本人さんはその元気を失うじゃないですけど、どうしたらいいんだろうとかいろいろ悩みはるし、ご主人はどう声かけていったらいいんだろう、変に声かけると結局興奮させるっていうか、怒ってしまうっていうことも起きますから、その対応の難しさがどんどん逆に症状を悪くする場合もあると思いますね。
対応のまずさがということですね。
まずさとは言わないですけど、どうしてもご夫婦やから、
一生懸命ですから、そうですね。
そうですね、ちゃんとしようっていう感じで言い張るんですけど、ご夫婦になるとちょっと声のかけ方もちょっとトーンが上がったりする場合もあるかもわからない
です。そうですね。だから昨日までできたのに今日できない、どうなってるのかっていうのは、もちろん家族の方も戸惑いますけども、
そうですね、
ご本人が一番気になってるんじゃないでしょうか。
ご本人が一番私は本当にもうダメなんじゃないかなっていう、その認知症の持ってる先ほど偏見って言いましたけど、誤った理解っていうところに入ってしまうかもわかんないですね。
でこの奥様が、取材を始めて3ヶ月頃に近所の美容室にいらした後、帰れなかったということで行方不明になって、自宅から25キロ離れた場所で、警察に保護されたという出来事があったんですけども、陽子さん奥様としてはそのことすら忘れてるので、なんでお父さんが自分のことをあれこれあれこれこう縛るような細かいことを言うんだろうという、
行動を制限するじゃないですけど、ついてね、行かないといけないかなとか、どこ行くんか全部ちゃんと把握しておかないといけないかとか、いろいろ奥さんにしたらちょっと逆に私何も悪いことしてないのにっていう感覚があったかもわかんないです ね。
その時はじゃあ家族としてはなかなかね、すぐにそんな上手に対応はできないかもしれませんけども、どのように声掛けしたらいいでしょうね。
どのように声かけというか、あまり確かにね、一人で例えば近くのコンビニに行くにしても、その行く時と帰る時の道は全く別なんですね。
景色違います。確かに、私初心者のドライバーの時に送ってあげるよって言って帰りがね、わからないんですよ、道が
全然。本当は人間はそうなんだと、
誰でも
そうだ
と思いますからね。
だから全く別の道だから、常識っていうか簡単に考えたら来た道を逆に行ったらいいじゃないかってみんな言うんやけど、それはまた違うんでしょうね。
景色が違いますからね、はい、
それを一箇所間違えたらなかなか迷路じゃないですけど戻れないっていうことが起こる、ただ奥さんよりそんなことあったっていうことになりますから、
結果としては
家族としては、いやそれはどこ行ってしまい二十何キロも離れたところで見つかるっていうのは大変だなっていうことを言ってはるんだと思いますね。
ということは例えば、美容院に一人で行くっておっしゃったら、ちょっと後ろから大丈夫かなとこう様子見て、で迎えにさりげなく行くっていうのは良さそうですね。
そうですね、 やっぱり多くの人に声かけていくのもいいかなと思って、ね、病院さんにもね、はいはい、行ったんですけど、どうですかって言って声かけていくのもいいですね、終わりましたかって言うんだったら、じゃあ迎えに行きますとか、そういう感じがさりげなく言わないと、逆に私なんであなたに迎えに来るのとか言われるかもしれない、
そうですね、はい、だからそのあたりがよく周りも理解を示していただける雰囲気を作って、ね、社会で受け止めるという、はい、でこの方のそういう、 こう積み重ねがあって、結局陽子さんとしてはご家族 の、 ご主人に不信というか不満がこうずっと積もってたようなところもありますね。
そうだと思いますね。やっぱり僕、認知症って言ったら物忘れがひどくなるんですかって言われるんですけど、はい、やっぱり自分っていうものはしっかりしてるんだよって言いたいところもあって、はい、そこの自分の存在感をそういうふうに批判されるじゃないですけど、注意されると、なんか私は悪い、わけのわからなくなってる病気っていうことを打ち付けてるんじゃないか、私全然変わらないよっていうところもあるし、でもわからなくなるっていう不安もあるしっていう状態だと思いますね。
そうですね。特にこの方、しっかりした奥様をずっと、はい、完璧な奥様だったというふうにご自身がおっしゃってらっしゃるので、例えばそういう、 こう25キロも先の迷子になったことぐらいは覚えてるわよ、もしそうだったらっていうこともあって、はいはい、そんな悪いことした覚えはないというから、余計にちょっとこうお互いに、ご主人からしたらすごい迷惑か、大変に心配したんだよってところ
も。そうですね、ご主人したら、あれ何が起きたんだろうと思いはったんですね。理解できなかった部分が多いかも分からないですね。
そうでしょうね。でもそういう積み重ねがあって、またある時の相談室のシーンが出てきたんですけど、このご主人が家族の方に相談を受けてくださる家族の方に言ってる言葉が、こっちもイライラしますからガーッという時もあるんですよ、そしたらもうって言ったら、その先輩の認知症の方の奥様が、後が大変でしょうって一声おっしゃったら、そりゃ大変で、ここですね先生ね。
そうですね、ご夫婦関係っていうことを考えても、やっぱりご夫婦になると自分と同じような存在というか、はい、同じやと思ってちょっと声をかけたところが、かえって喧嘩腰になったりということはよくあることですからね、その辺の声のかけ方も実際は難しいと思いますね。夫婦だから言ってもいいだろうっていうところと
普段ね、そういうふうにお互いに過ごしていると、そのままの延長になりがちですよね、はい、でこの先輩認知症の方の奥様が、もっと怒鳴ったり怒ったりしたらもっと進行するかもわからんよって言われて、ふっと思い出したことが、この、陽子さんの相談者の方、孫が来たらすごいんですよ、孫が来たら正常になるんです、あれは不思議ですねという言葉もありました。
はい、はい、あれは不思議ですね。やっぱり人間なんですよ、はい、人間だから自分の夫に対しては自分と同じような存在というか、はい、何を言う感情が入ってもいいやろうけど、はい、絶対にお孫さんになったらそんなに怒ることはないし、それがあれすごく正常に対応するなって思われるかもわかんないですね、ご主人が見た場合ね。だから本当はね、そういう対応を増やしてあげるっていうことが元に戻るんじゃないですけど、そういうことをちゃんとできるっていうことを作ってあげるっていうのは僕はいつも思う。デイサービス行ったら本当に認知症っていうのは気づかないぐらいちゃんと会話されますし、はいはい、
そうですね、はい、この中にも出てきますけどね、
はい、
でもお孫ちゃんこの年齢から言ったらそんなに大きい方ではないと思うので、例えばおばあちゃまがちょっとこう前後辻褄が合わないこと言っても、うんうんって多分そのまま否定しないでニコニコと聞いてくれるんでしょうね。
そうですね。お孫さんというか子供さんというのはその対応は、はい、確かにうまいですね。
ね、前も先生おっしゃってました、はい、昔は3世代で住んでたら、はい、お孫ちゃんがその辺上手だよっておっしゃってました。
そうですね。逆にその会話の対応の仕方っていうのは、もう本当に 上手ですよね、うん、何がって言われたらやっぱり おばあちゃんでありなんとかやから、はい、あの人間は成長する中に第三者に迷惑をかけてはいけないっていう答え方をしてるんですけど、はい、これが夫婦っていうことになるとちょっとあの、ね、そういう感情面も抑えないっていうのが入ってしまう、僕らがよくあのご夫婦で来られるんですけど、あの、はい、どうしてもあの最近攻撃的になる、喧嘩腰になるって言われるんですけど、ご夫婦っていうところが一番難しいですね、逆に言うたらね。でも難しいことはお孫さんなり子供さんにちゃんと伝えてもらえたら、そっちの方がちゃんと本人も聞いてくれますよ。お父さんが、ね、ご夫婦で言うとやっぱり反発がどうしてもいつも入ってしまう場合が多いですから、あのちゃんとしてほしいことはそのお孫さんなり、お孫さんが確かに一番よく聞いてるというか通じますね、はい、
つまりお孫さんは否定をしてこないから、
そうです、ね、信頼関係もあるんでしょうね。ある程度受け止めてるんです、あの、はい、おばあちゃんの言うことを、
はい、
その中であの対応されるからいいんだと思いますね、うん、
あのでこのテレビ そのドキュメントの中にはとてもその心の底にあるあの奥様の本音が出てくるシーンがあったので、じゃあちょっと一曲お届けして、はい、また先生にも解説していただきます、はい、さて今日は第一月曜日、認知症の誤解されやすい症状などお話を紐解いていただいてます。お話をいただきますのはこの時間おなじみ兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はあの先月に引き続き香川県にあります認知症の専門医療を行う西香川病院、こちらの方であの認知症の人が悩みを打ち明ける、いわゆる認知症に先になった方、いわば認知症の先輩が、そしてご家族が相談に乗るという、その中 あの NHK スペシャルの中から出てきたもう一組、先月はご本人のお話でした、相談を先輩にあたる方のお話をご紹介しましたが、今日はもう一人相談に来られた方の奥様が、アルツハイマー型認知症になったという方で、今ずっと前半ではなかなか対応が難しくなって理解がやっぱりご家族としては十分受け止められてないということで、奥様からも信頼関係がちょっと揺らいでいる、はい、そんな状態のお二人 でそれであのこのご主人の方がどう向き合えばいいのか分からなくて、またあの先輩にあたるあの認知症の方の奥様に相談を持ちかけていらっしゃいます、最後の最後までずっと落ちていくのか、そうなったらもう人間としての人格がなしになるのと同時に物体になってしまう、私は物として見ているからしゃあないなと私自身を納得させている、気持ち自体を納得させているという、こんな言葉を吐露されて、相談を受けた先輩の奥様が物として見て納得するというのはそれは辛いことじゃないのっていうふうにお答えになられて、そうするとこのご主人も辛いですよ、私も辛いですよって、でそこでこの先輩ご家族の一言が私も心残ってるんですが、人間としてその人を大事に尊重してほしいよ、心というかハート感情は絶対最後まで残っているよって言われたらご主人がありますかねって、ここも先生いかがでしょうか。
そうですね、あの、はい、よく認知症があのずっと進んでいく中にもっと考え方として最も認知症人間らしくなっていくんだ、ねはい、っていう考えがありますね。
いつもここで先生おっしゃってますね。
だから認知症を見るんじゃなくて認知症の人です、うん、その人をちゃんと理解してやってあげるっていうことが一番大切になっていく、
はい
はい、だから人間って本当はもあの最もなあの自分っていうものがいっぱいこう来てますね、はい、鎧じゃないですけど自分を守る、存在を守るって、最終的にはこれが全部外れるっていうことはやっぱり最も人間らしい対応をしてくるんだなっていうふうに考えたらいいんじゃないかなと思います。どうしても認知症っていうことを見てしまうからどんどん悪くなってね、あの存在感、本人にとっては自分の存在感っていうものが消えていくことに不安を感じていろんな攻撃的になったりすることはあるんですけど、
はいはい、
やっぱりそれも人として人間として考えてあげたら当然の ことと理解できるところも多くある、
うん、
で、この中で僕認知症になってよかったこともあるってあったんですけど、そうですよね、
はい、別の方おっしゃってましたね、
本当に理解している中に、うん、認知症になったからこそ分かったこともあるっていうのがありますね、うんうん、妻の優しさに触れたこととか、
はいはい、先月ねそのあたり先生からも、ね、ご紹介いただきましたけど、
ああいうことはすごいと思いますね、はい、
で割とそういうことも素直に言えるように、
そうそうそう、決して人間は素直じゃないのかもだからそういう面でも最も人間らしいのかもわかんないですね、
は
い、
そうですね、でこのこういう相談があったということをその先輩に当たられるご主人にちょっと別の機会におっしゃったら、その方がなんでいつまで経っても、まあ、家族がねわからんのかな、わからんで済ますんかなって、その感情があるのかなっていうふうに疑問を持ってる、これをもうぜひ強く言いたいというおっしゃってらっしゃるシーンが私もものすごく印象的だったんですけども、でそれでそのように言ってること自体が、これはもうどうしても認知症本人としては先輩としても受け入れられないと、当事者もやっぱりその、うん、ものすごく同じ感情を持ってて、そんなこと言われたらカッとくると、ここですね、感情的にお互いがなってしまう、はい、で自分はご本人です、一生懸命やってる、そこにいつも家族が一緒にやろうとしてないからダメなんで、認知症とはどういうことなのか、どういう疾患かと、その認知症とどう対応していくのかというのを家族と一緒にやっていこうというふうにおっしゃってましたね。
そうですね、人間ですから、はい、一人で考えてしまうよりも誰かに相談相手、それはやっぱりご夫婦で夫であり、うん、その二人で考えていくっていうのはちょっと勇気じゃないですけど、うまくいく場合が多いですね。一人で考えてしまうとやっぱり悪い方へ悪い方へ人間考えるところもありますから、
うん、
こういうふうに、ま、第三者と相談する、その人が先輩である、うん、それはすごく心が和らぐっていうか安心できる部分かもわからないですね、う
ん、ねえ、シーンの中でその奥様の、思いをこの相談に来られた旦那さんが知るきっかけがあって、奥様が最近はもうデイサービスにしょっちゅう行きたい行きたいと、でなんでそんなこと言うのかなと思ったら、デイサービスでは私のことを何でも聞いてもらえる、私が言いよることを辛いことでも何でも村いよる県、まあ、香川県の、ね、
はい、
方言で切々とおっしゃって、で、まあ、ディレクターの方が何か辛いことをお話になっている時あるんですかって言ったら、そらあるよ、情けない時もある、そんなこと言えんけどねって、ご主人に対しては言えない、
そうですよね、
おっしゃってらっしゃるんですね、
迷惑かけたくないっていうのが強く出る場合、あの辺は結局認知症は障害を受けないっていうのがありますから、決して自分の存在で家族なんかには迷惑をかけたくない、だからデイサービスっていうところは第三者的にこう受け止めてくれる、何を言っても受け止めてくれる、
はいはいはい、
これは本人にとってはすごく楽しいって言ったら言い方が変ですけど、嬉しいとこかもわかんないですね、
安心できる場所なんですね、はい、また家族とは違うお話ができるっていうことで、
こちらの構えも家族とは違うんです、
ね、
向こうも家族とは違う対応でちゃんと受け止めてくれるっていう、これがやっぱり人間なんだと思いますね、
はい、だからお家でもそういう信頼関係をちゃんと作ってらっしゃるところももちろんありますのでね、
なかなか難しいですけど、
結局難しいですけど、
ご夫婦になってしまうと、はい、自分の妻が周りに迷惑をかけるということは自分が迷惑をかけるという感覚が入ってしまうんです、
はいはい、世間体ですね、
世間体というか、そういうのも一応こう共有しているところがありますから、
そうです、ね、
お前そんなことしたらダメって言って抑えてしまうから、かえって悪い方に出ることが多いのかもわからないですね、
あ、ということは外に出ていこうとしても家で、まあ、はい、いわゆるちょっとちぐはぐなことをしてたら、外に出てそういうことをされて他の方に迷惑かけてもいけないということで止める場合も、はい、
そうですね、それがやっぱり逆に出る場合が多いのかもわかんないですね、
で本人としてはちぐはぐをしている覚えがないので、なんで止めるんだろうと、そうすると不満が出てきますよね、はい、すると出てくる言葉がストレート、はい、ストレートに対してはストレート
に返ってくるから、
それで
ぶつかって関係を悪くしてしまうのが多いんですけど ね、
ということはその病気を理解する家族側にできたらちょっと 予行演習をしといてもらうことが少し解決策になるのかなと、
はい、そうですね。ほんでやっぱり認知症っていうことじゃなくて本当にこれは一人の人としてその対応なんかも、第三者に近い対応がいいか悪いかですけどね、それを理解して対応してあげるっていうことが一番大切かなと思いますね。
今お話ししたその辛い話をデイサービスで聞いてもらえるっていうことは、ちょうどこの取材されたディレクター、あの NHK のディレクターの方と1対1だったからポロッと出してた。でそれをあのちょっと別室で廊下で聞いてらしたご主人が、初めて奥さんがそんな辛い思いを、情けないと思ってることがあったんだとね気づいて、随分ちょっと変わってきたみたいなことも、はい、あの番組の中では言ってらしたけども、そうなるとやっぱり感情はあの他の人に、今度は自分もあの先輩の家族として相談を受けた時なんかに、認知症の方にとってはものすごく敏感で、自分が言ったことがものすごく大きく聞こえるんだ、感じるんだよってこと発言もされてるので、はい、その理解がお腹の中にまで収まるには時間はかかるかもしれないけど、大事だってことですね。
そうですよね、はい、
なかなか大変ですけどもね。先生のところに来られる方々っていうのは、ご本人の声を先生はよく聞くようにしてらっしゃいますよね。
聞くようにしてるっていうか、僕、はい、あの認知症の方確かにたくさんあの診察というか してるんですけど、はい、その治療っていうのがよりも、こういう話の相手っていうか、話してもらうように、はい、あの人間ってやっぱりこう誰かに伝えるっていうのはかなり楽になりますからね、
うん、あそうですね。
で今どうされてますかとか、そういう話が主になって、うんうん、で認知症の方は、なんとなく先生の顔を見に来ましたとか、それぐらいのあれで言われますから、それでいいですよっていう感じで、まあそこにあるお薬は出してますけど、まあここに来るための継続みたいなところが最近は大きいのかなとは思いますけどね。
はい、お話しするってやっぱり大事なんですね。
それは人間ですよ。人間だからそうしないと、自分だけにこもってしまうとやっぱり悪い方へ出てるしまう場合が多いかなと僕は思いますね。
あのご家族の方のいろいろな、ね、あの大変なこともいろいろその番組を見てて実感もしますけれども、やはりちょっと事前に、あこういうことがあるんだなってヒントを、この時間に誤解だなってことあの分かっていただけたら、少しは前向きに関係が進むかもしれませんね。また来月も、ね、よろしくお願いいたします、はいはい、お話をいただきましたのは、兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。